たせしました。マジカル2920回目のお客様です。素敵な方ですよ、ベジスタイルコーディネーターでいらっしゃいます津波真澄さんです。どうも、初めまして。
初めまして。
ベジスタイルですか？
はい、ベジスタイルでございます。
ベジスタイルといえばやっぱり 食事療法というか、そのまあ お野菜を中心にというか、
そうですね、
そのベジタリアンのベジスタイルということですか？
ベジタリアンといいますか、まあ、お野菜をもっと食卓に載せましょうということを提案させていただいております。
うちもですね、どちらかというと、もう私は年齢的なことがありますけれども、お野菜中心ですし、
はい、
でもあんまりもう肉とかも食べなくて済むようになってきてるし、お魚も時々で、やっぱりどうしても野菜、そしてあの玄米とかね、なんかお味噌汁だけでなんかいい、はい、今日この頃なんだ、怖いんだけど。
いや、素敵な食生活です。それが目指すところです。
いろんなものも、まあ、本当に食べることが好きでですね、世界中を食べ歩きましたけれども、食べ過ぎちゃったかなこの年なんて。なんか最近もなんか、あ、おかゆが美味しい、梅干しい、こういうなんかそんな私がいるんですけど、真澄さんまだ若いけど、このベジスタイルのコーディネーターになったっていう、まあ、きっかけみたいなの、月並みですけど聞いてよろしいですか？
はい、まあ実はですね、私つい最近まで会社員をやっておりまして。
あら、サラリーウーマン
そうなんです、
ビジネスウーマン、
はい、でそれもやりつつですね、自分自身がこれまで経験したことから、食生活ってとっても大事だなっていうのがありまして、ちょこちょこと週末を使ったりとかしては、食の大切さ、野菜のパワー、特に県産野菜のパワーとかお伝えしてたんですが、もっともっと時間をかけて、自分の時間を費やして訴えていきたいなと思いまして、
はい、
独立をしてベジスタイルコーディネーターというお仕事を今させていただいております。
今までのお仕事はもう捨てて、
はい、
本当に何て言うんでしょう、これ変身というか心機一転というか。
そうですね、
はい、違う人生、人生本当マジカルでミステリーで、明日のこと分かんないってうちのね番組のテーマですけど、まあ、肩書きというかね、はい、ファンクッキングラボの副代表でいらしたり、
はい、
野菜ソムリエさんだったり、ベジフルビューティーアドバイザー、
はい、
インナービューティーフードスペシャリスト、インナービューティーダイエットアドバイザー、ナチュラルフードコーディネーター、食育アドバイザーということで、やっぱり食べることに、
そうですね、
関しての、その、まあ、なんていう専門的に勉強なさってきたんでしょうね。
そうですね、まあ、私も食いしん坊ですので、食べ物のことは大好きで、ただまあ体にいいものということで、このようなインナービューティーですとか、あとはスポーツをする上でも食べ物は大切なので、そのあたりの勉強がこちらに書いてあるアスリートフードマイスターっていうものなんですけれども。
なるほど、まあ、その食べることに関してのお勉強をやっぱりなさってきた真澄さんがですね、もともとはね、一般的なお仕事をなさってたのに、
はい、
ご自身またマラソンとか走るんですって。
はい、走ります。
で、この中にもありましたよね、その、まあ、体アスリートフードマイスターでもあるんですけど、はい、いろいろな、ね、肩書きがある方ですけれども、食べ物っておっしゃるように、口から自分の体が直でいく、もう最大の栄養源っていうか、
はい、
その生命力につながる、もう根源ですよね、
はい、
やっぱりそのご自身がマラソンする、走る、運動する上で、この食生活が変わって、ものすごい変化があったんじゃないですか？
そうですね、あることがきっかけで自分の食生活を見直すことがあったんですけれども、もうかなり前の話にはなりますが、それで、まあ、それまで食べていたものを一新したところ、自分自身の体調もすごく良くなり、
はい、
体重も自然に落ち、そしてマラソンのベストタイムを出しっていう感じで、やっぱり食べ物とスポーツというのも非常に密接な関係があるんだなというのは実感いたしました。
切っても切れない、
はい、
実際その作るんですか？
作ります。
作ります。
はい、
もともと家事というか料理とかやられてたんですか？
そうですね、子供の頃から母親と一緒に台所に立つのは結構日常的でしたので、おそらく母の影響です
かね。お母さんのそばにね、エプロンして一緒にね、ちっちゃな手でっていう感じですか？
そうです、そうです。
で、好きでしたか、真澄さんもお母さんのそばでこのお手伝いするっていうか、
そうですね、
台所に立つの好き、
はい、好きでした。
はご出身が広島県だっておっしゃってたんですけど、
はい、
うちなんちゅのね、旦那さんと出会い、
はい、
どこで出会ったんでしたっけ？
渡嘉敷島です。
まあどうしたんですか渡嘉敷は。
私その当時は大阪に住んでおりまして、沖縄が好きでよくマラソン大会とかで、まあ、来てたりしてたんですが、渡嘉敷島マラソンその時が第1回だったんですね。
渡嘉敷島でそのマラソン大会があったということですね、
はい、第1回これは行かないければと、これは私のための大会だろうと
アスリートの私の血が燃えるみたいな
そうそうそう、しかも第1回だったら行かなくちゃということで来たんですが、
記念すべくね、
そしたらその同じ大会にですね今の主人が、東京の友人と走りに来ておりまして、
ほう、
で帰りのフェリーで、まあ、皆さん一緒なんですが帰りのフェリーが一緒だったので、うん、そこで声をかけられて、それが初めての出会いになります。
何年前ですか。
何年前ですかね、10年ぐらい前ですかね。
まあみんなが夢見るような出会い方ですねみんなみんなみんなもう古今東西皆さんどこか行ったら必ずなんかそういうことをイメージしながらどっかでいい出会いないかなって言うんだけれどもマスミさんの上に置きましたね。
置きましたね。
で、まあ、じゃあ沖縄の人とお付き合いするの初めて。
はい、もちろんです、初めてです。
でそしたら自分に、ね、一緒の伴侶になるということで、
いやでも当時は考えもしなくてですね、それから再会したのが1年後だったものですから、
おもうすぐになんかあのメールのやり取りとかそういうことではなくて
ではなくてですね、うん、まあ、ちょこちょことなんとなく気にはなってたんですが、
うん、
まあ、あの帰りのフェリーが一緒だった沖縄の優しい男の人っていう感じだったんですね
帰りのフェリーが一緒だったんだそれで、はい、でも運命は2人をこう結びつけてその結婚ということになるわけなんですけど、旦那様は沖縄にいたんですか、それとも彼もどこか。
いや当時沖縄、
沖縄にいて、はい、で沖縄で出会って、
そうです、
で彼はそのまま沖縄で増美さん待ってたわけね
待ってたのかしら
、まあ、ちょっとじゃ遠距離もあったんですか。
そうですね、はい、
それで、まあ、10年ほど前にねじゃ結婚しようということになって、で沖縄入りしたんですか。
はい、
わお。それまで沖縄ってその走ることとか、 なんかあのマリンスポーツかそういう子以外で訪れたことはあったんですか。
もう本当に観光目的ですね。
で何回か来てた、
はいはい、
まさかね、お嫁さんになるなんて、
まさかこの自分が沖縄県人になるとはびっくりです。
ご兄弟いらっしゃいますか、広島に。
はい、姉が一人おります。
お姉ちゃん、
はい、
まあでもお父さんお母さんもちょっとねドキドキしたかも、マスミまで行くんかみたいな、ね、
いや
ーことない、
もう結構年だったので、
そんな年と言われても
年なんです私結構。
いや、若いですよ全然。見た目、
見た目、うん、ありがとうございます。
全然大丈夫です
ありがとうございます。
30代前半
何か持ってくればよかったですね。
あ、欲しかったですねえ、違うの。
はい、あの年を聞いてくださったら今すごく嬉しい時期なんです。
あ、そう。
っていうのがあともう少し私は40代って言えなくなるんです、は
い、え、じゃあ50近いってこと。
はい、今月50になります。
ち
ょっとちっちゃい声でそうなんです。
私とここのつぐらい違うんですか。
あ、
わお。
そんな、私も今びっくりしたんですけど
いやいや、もうその年そうですけど、本当に30代の方だと思う。
あら、ありがとうございます、まあ、
でもね、もう今やね実年齢なんかどうでもいいんですけどね。
そうなんですよ、
もう見た目をかければそれでいいっていう。
そうなんです、もう勝手に自分の年だけ取っていってるんで
そうそうそう、
もう誰の許可を得てこんな年に行って私は思ってるんですけど、
別に30代か40代か50代関係ないってことがやっと分かりました最近。
そうですね、私も
だってあの外から見た私っていうのは確か年齢皆さん感じるかもしれないけど、内側にいる私自身は、生まれた時から今に至って何も変わってないのよ。なんか最近ちょっとなんか言葉がみたいなね、ちょっと足があら、もう走ってたつもりがまた全然進んでないとかってことはありますけど
、
何も変わってないのがやっぱりこれあの現状、真実の声です。
はい、
まあまあ、そういうことでですね、まあ、結構もうお家の方も OK が出て、行けということですよね、行ってらっしゃい。
そうですね、もうもらってくれる人がいるんだったらどうぞどうぞっていう感じでした
いやもう美人だから引く手あまただったと思うけれども、
どんどんね、
それで沖縄に住むってことに関しては全くご自身の中では不安はなかったんですか。
私はもうなかったですね。
なかった、
はい、
すごいな
結構どこでも生きていけるので
いや それで沖縄に、結婚して沖縄に移住したってことになりますか。
はい、結婚する年に、そうですね。
で沖縄に移住してからもまたお仕事を探して、結婚してからもお仕事を探してやってたわけですよね。はい、はビジネスウーマン
どうぞ、まあ、あの運よく仕事が見つかりまして、はい、
でそれを何年かやって、でまあ、あのお友達の影響だって先ほどおっしゃってましたけれども、あのご病気なさったんですか。
ああそうなんですね。ちょっと重い病気だったも、重い病気になるかもという状況でしたので、ただまあ手術とかもしたくないし、そのまあ友人自体も自分で何とかならないだろうかということでいろいろ探した結果、やっぱり大事なのは食事ではないかというところに行き着きまして、でまあ、当時マクロビオティックを勉強してたんですけれども、じゃあ私も一緒に勉強するということで勉強しまして、で食事も同じように、私の食事も同じように変えていきました。
はいはい、でその増美さんがあの食事の内容っていうかね、方針が変わると今度ご家族っていうか旦那様とかにも影響あるじゃないですか。で彼はどうだ、大丈夫でした、その変変食べるものが変わることに関して
一番良かったのが、大体男性の方って玄米苦手な方が多いんですが、
子供さんとかね、
主人は割と玄米でもいいよって言ってくれたので、はい、よっしゃと思って、まあそのご飯に関しては特に問題もなく、まあ、時々もっとがっつりお肉食べたいなとかあるみたいですが、その時はちょっと外食をしていただいて
別にね、はい、そんなそこまでなんか食べたいのを我慢させるほどのものではないし、基本が日常たくさん取るものをいいものを取ってればいいっていうことですよね。
そうですね、はい、そ
うなります。ちょっとぐらいはね、もう肝臓さんにも頑張ってもらって、
そうですね、
まあ、あまりストイックにやってしまうと喜んでやれればいいけどね、そういうことを、まあ、方向転換というかご自身の食生活ということを見直して、で結果増美さん的にはすごく調子が良くなったんですよね。お友達にも感謝ですね。
そうですね、本当に感謝です。もうそれがきっかけになって、やっぱり私たちの体って食べ物からできてるんだなっていうのは感じましたね。
食べ物を変えたらやっぱ体質が変わったということですよね。
そうですね。なので、まあ、私も、まあ、周囲の人間にも、次に生まれ変わってくる細胞どんな細胞にしたいって聞くんですよ。
面白い。次にはいい細胞にしたいですよね。
ですよね。
このなんか新しくて元気でピカピカな。
そうそうそうそう。
なんか心臓の細胞はちょっともうでもみんなってやっぱ食べ物でしかね作られていかないわけですからね、肉体が、はい、ですよね。
そうなんですよ。
それをじゃあすごく経験なさったわけですね。でなんか変化していくいい形で若返っていく自分ということですか。
そうですね、やはりもう、まあ、体質変わっていったということと、まあ、マクロビオティックって基本的には、まあ、玄米菜食なんですが、当時から私走っておりましたので、でその時にみんなこうタンパク質源とかどうするの、お肉食べなくても大丈夫なのっていう話を、まあ、聞かれたんですけれども、確かにどうだろうと思った時にその聞いた話が、自然界を見て、お肉食べるのって肉食動物って短距離でしょ、ライオンとか。
なるほど、長距離じゃないですよね。
そう、でも長く逃げていく草食動物、それマラソンランナー、
そうだね、あマラソンランナー、ご自身のところに戻ってきましたね。
そうなんですよ。で、ああそうか、じゃあ特に頑張ってお肉食べなくてもいいんだなって思いまして、まあ、植物のタンパク質、まあ、お魚とかは食べるんですけれども、まあ、がっつりお肉食べることはなくても十分なんだなっていうのは感じるようになりましたね。
だって昔は肉食べてないもんね、人間って。
そうです、
あるところからね、はい、それもこんなにも本当にもうあれだけの牛さんたちだり豚さんたちも殺してまで食べるっていう、別にいただくのはいいんですけど、やっぱり少しね、量を考えてほしいなっていうね。
そうですね。
それでいろんなものを使って体に良くない肥料を使ってとかって、今情報の時代ですから、ネットなんか調べればすぐ分かるじゃない、もういろんなものを薬使った肥料でね食べて、私たち食べてる人間がおかしくならないわけがない、
そうなんですよね。
みんなどこかなんか麻痺してる感はありますね。
だからちょっと気をつけるようになれば、今度そういうものを口に入れたらなんかおかしいっていうのが分かるようになってくるんですけどね。
本当 まあ、私もいろんなことを試しましたけれども、で長いこと肉もでもね、あの年齢的なことを言うとあんまり食べたくなくなってくるんです。すごく甘いのも砂糖系とか、白糖系とかって、だからそれは自然の流れでいいな、無理しなくていいなと思うんだけれども、去年今年夏がものすっごい暑くてですね、私的にもうでも夏が冬越せるじゃないか夏越せるかなっていう、その私ゾーンに入ってきちゃってるもんですから、そしたらね、マスミさん不思議なことが起きたの。もう何年も十何年肉食べてないのに、とってもいい牛肉が食べたくなっちゃって、で一回食べました、去年も今年も、すっごい美味しかったの。ですっごい元気になったの。
それはでも体の声が聞こえてるっていうのは素晴らしいことですね、
だからといって毎日じゃなかったんですよ、本当にその時1回、もう久しぶりに食べ、その代わりも本当にいいお肉を選んで、もう感謝して食べて、もう美味しくて美味しくて美味しくて、あのもうほら食べなくなると、増美さんも多分経験あるかと思うんですけど、あの匂いがね、獣の匂いがするんですよ、肉とか、
ね、
あの食べないでいるとね、でそれがあってもちょっと口に入れても嫌だったんですけど、やっぱ体が今ちょっとこれぐらい取らなきゃいけないなと思って、そうじゃなくて夏越せないなと思って、1回だけですよ、まあ体に浸透していくのが分かりました。もちろんたくさんお野菜も食べたし、でそれですごく元気になって、また次の日から、あの玄米とね、お野菜でもなんか元気になっちゃったんですよ、
素晴らしい。
だから体って本当にあのサインは送ってるなって。
そうですね、
聞かないことが問題ですよね、もう食べないでって言ってるのに、食べたら痒くなるし、食べたらこうなるし、食べたら寝れなくなる、食べたらお腹が出てみたいなことは分かってながらやめないでしょ、まあ、偉そうな子で言ってくる、私だってなかなか難しいんですけどね、
でも本当にそれが大切で、やっぱりその今感謝してっておっしゃいましたが、それが非常にあの今あって思ったんですけれども、お肉だけじゃなくて、まあ、人の、まあ、お肉、まあ、牛さん、命を殺していただいているものなので感謝しないといけないし、一つ一つお米にしてもそうだし、野菜にしてもそうだし、一生懸命作ってくださった方がいらっしゃって、やっぱりこのいただきますの世界、
そうですね、日本的なね、英語だとグッドアペタイトになるかもしれないけど、でも日本人の感じるそのありいただきますってまた違いますね、ごちそうさまいただきますっていうのか、あの それがどう何につながるかって私なんか思うのは、あのいただきますって食すると、その食べ過ぎに気をつけるというか、もう本当に本当は食べれないものをこんな風にね、牛さんごめんなさいね、ありがとうって言って、あなたのおかげで私は夏過ごせますと、だからといって乱獲もしないし、たくさんは食べませんかっていうような気分になるんですね、だからそういうもう、まあスーパーとかね、たくさん食材があって、まあ現実から言うとそこでしか調達できないことがありますけど、でもどんな形でここにこの豚肉が来て、牛肉が来て、このお野菜が来てって思ったことをこう思い馳せるとね、そう簡単にはっていうか、あと自分の体の中に入れるものなので、まあ、この辺松見さん、やっぱり自分が一番コントロールしなきゃ
ね
誰もしてくれませんよね、でおっしゃるようにその食生活をいい方に変えたことによって、ずっとマラソン走ることがね、ご自身の趣味だったり、楽しみでやってらしたことがすごくあの自己ベストがね、出したということで、その食生活を変えて、体質改善かな、
そうですね、
あとものすごく細いけれども、その病的なんて言うんだろう、やっぱアスリートの体ですよね、
そうですか、
そうすると誰が何というか自分が一番なんか満足というかね、充実感を味わえるものなんじゃないですか、
そうですね、
旦那様はどうです、一緒にダイエットしたりとかも、ダイエットというか一緒に走ったりなさるんですか、
あそうですね、走ったりしてますね、
彼も一応食べ物気をつけて、
私が気をつけさせて、でも時々なんかこんなもの買ってきてっていうものを、ジャンクのものも買ってきたりしますけれども、
食べたい時は外食するっておっしゃってましたよね、
そうですね、
でも、まあ、基本は
そうですね、ただやっぱりこう体が慣れてきてるんでしょうね、それも食べたいけど食べると後悔してますあ食べるんじゃなかったって、
いい傾向だね、
そうなんです、なんかちょっと気持ち悪いとか、
そうなればこっちのもんですよね、
そうなんですよね、
どうしても我慢してっていうのはかわいそうなんだけれども、だから人間ってすごく順応するようにできてますね、取らなくなると、本当に食べたくなくなるし、 でだからそれを自分の体を信じて ある程度は自分の、まあ、なんていうのかなバランスをとってですね、節制してでそしていくうちに体に合わないものができてきてもう食べたくなくなる。
そうですね、
そこまでくれば締めたもんですよね。
そうですね、あとはもう本当にね夏とかお肉食べたいって、うん、体がお肉欲してるっていう時に食べて、
そしたら美味しいんですよ。とっても美味しくってもうとっても美味しくって、で1回で満足しました。
はい、
もう本当にこんなに美味しかったんだと思ってね、で次の日も食べたいかと思って次の日も全然食べたくなくて、あの時は体がね、本当にサインを送ってくれたなと思ってね、感謝してます、
はい、
体に私にサインをくれた体に
でもそういうサインを送ってくれるそのサインをキャッチできる体に今なってるっていうことがやっぱ素晴らしいですよね。
あ、そうかそうか、でもさっきのお話にもあったように結局体って健康って自分で守るしかないっていうか、
はい、
食べるのも自分自身だしで外からいくら何をこうどうこうしてみても中が変わらないと、
そうです
ね、根源がやっぱりね解決しないことには、はい、治らないじゃないですか、
はい、
薬塗って一時的になったように見えてもまた、うん、もっと前よりひどくなって今度もっと強い薬みたいな道路巡りになっちゃうので、
そうですね、
それよりは体に優しい一番のやっぱりお薬ですからね、
はい、
でそれを、今日のゲスト津波真澄さんはこういろいろ推進してるというか皆さんにこれアドバイスをなさるわけですね。
そうですね、はい、
今ご自身がこの勉強なさったりとかこういうお仕事について今聞いてらっしゃるリスナーの皆さんにね、
はい、
本当にこれはすごいご自身がこの生活に切り替えて変わりましたよっていうことって何あげるとしたら、要するに肌がピカピカになったとか、寝やすくなったとか、お通じも大丈夫みたいなそういう感じで、
お通じに関しては本当問題なくなりましたね。
前は何か問題あったんですか、は
い、ちょっと環境変わると割とこう便秘になったりとかしてたんですけれども、まあ、そういうものも、まあ、たまにありますが、まあ、気にはならなくなりましたね。ひどくはない、まあまあ、翌日にはっていう感じなんですけれども、うん、あとは、そうですね、自分の体の中というよりか自分の味覚ですかね。
あ、
野菜ってこんなに美味しかったんだっていう
味覚が変わる、
はい、本来の美味しさが分かるようになってきた、なのでもう調味料とかそんなに加えなくても、
十分、
野菜の甘さ、野菜ってすごいなっていう素材の美味しさが分かるようになってきたので、
まあ、でもそこまでくればもう締めたものっていうか、せっかくね一回しかない人生の中でこの一つ一つのお野菜とか味が分からずみんな同じじゃ困っちゃいますよ ね、
そうですね、
何を食べてもなんか栄養にな、はい、ならないような食べ方っていうか、そのものとかね、でその味覚が変わって
美
味しくいただけてるっていうことが ね、
で、
ね、
でもそのあたりからあれですかね、やはり何でしょう、ポジティブになりましたかね、考え方が。
考え方も変わったんですか、
はい、
もし性格的な考え方が変わるわけですよね。
なんか何事もそうですね、前向きに、
前向き、明るく、
明るくなったと思いますね。
でもお勉強なさってるか栄養学とかね、やっぱり甘いものばかり食べてると切れやすくなる、よく言うじゃないですか、はい、ありますよね、
はい、ありますね。
穏やかになるためにこの体、食事をしている時に自然素材のものナチュラルなものって、
はい、
なんか体が喜んでる感じがして、
そうなんですよね、
なんか分かりますよね、もちろん逆もありきで、
う
わ入れた途端やーべーこれ吐き出さなきゃと思うぐらいもう体が拒否してるみたいなね。
そうですね、
まあはい、これもそれも自分の中 の、 まあ、脳みそが考えてることかもしれないけれども、でも影響しますからね。
影響しますね。
まあ、そういうことでご自身がね実践なさって今そのアドバイザーとしてね、皆さんにいろいろ伝えてらっしゃるんだなと思って、まあ自分の体一つしかないので ね、
そうですね、
一回きりの人生ですからやっぱり自分で守らなきゃね、
はい、
そしてここでですね一曲、曲のプレゼントです。
あはん
Thank you.
ですね、私たちが小さかった頃、若かった頃、沖縄にはなんか食べれる素材はないんだと、そんなに種類はない、美味しくない、ゴーヤーは苦いし、それで、まあ、定番ですからね、沖縄の人たち の、あの野菜としては。それで、まあ、この辺のトロピカルものですけれども、ヘチマなんてもね、あの他府県に行けば赤すりにしかないしみたいな、美味しくないしつってそうかと思ったらね、あのアメリカの影響が大きいので、あのスパムね、あのポークっていう風に私は呼んでましたけれども、何にでも入れてるっていう、塩分いっぱい、油もどんな油使ってるか分かんない、そういうのを食べてて、とにかく沖縄は何もない島だと思ってたんですね。でそしたらここ最近、あの、まあ、県外の方たち、それで薬草の専門家、野菜ソムリエさんたち、あの増美さんのようにね、沖縄で食べれないものはないで、もうそこに生えてるよね、あ、雑草ですら薬草ですよとかね、
はい、
素晴らしいんですよっておっしゃる方多いんです、
はい、
増美さんどうです、野菜ソムリエさんからの。
もう本当に私は沖縄は宝箱です。
やっぱり、
はい、
あのどんな風に、どんな感じなんでしょう。
あの何も分からなく、まあ、沖縄にやってきて、沖縄の、まあ、ファーマーズとか、まあ、スーパーとか行って沖縄県産野菜を手に取って、なんか色濃いなとか食べて、最初にびっくりしたのが野菜の皮が硬いんですよね。
野菜の皮が硬い、
ナスとかトマトとか。
ああ要するにそのか、あの他のところにあるお野菜でも
内地に比べて沖縄のものが硬い、なんか皮が口に残るというか、噛み応えがあるというか、何なんだろうと思って、でたまたまその時に知り合った野菜ソムリエの仲間が、あ、沖縄の野菜はね、ほら薬になって紫外線強いでしょ、うん、野菜も頑張ってるの、
あ、こうカバーして
る、ね、そう、自分たちも干からびるわけにはいかないし、その紫外線に負けないように頑張ってるから、だから野菜色も濃いし硬いんだよというふうに聞いて、なるほどって思ったんですよね。でやっぱりそういう野菜たちっていうのは抗酸化力も強いんですよ。
酸化させない、
はい、酸化させない、アンチエイジングにもなります。はい、
酸化防止にとても貢献してますよね。
そうですね、でも本当にパワーがあるので、やっぱりここに暮らす私たちは地産地消といいますかね、自分の土地のものを食べるのが、もう沖縄の紫外線をいっぱい浴びてる私たちも、沖縄の紫外線をいっぱい、沖縄の紫外線に負けないように育ってる野菜を食べることで元気になれるし、あの なので、まあそういうものを食べてほしいなとも思ってるんですけれども、あとは薬草多いですよね。私もファーマーズ行ってもう大好きなんですけど、こんなものある、これなんだろうって、変なもの、変なものっておかしいですけど、
見たことない他の、ね、他の店 の、 あのスーパーとか、ね、のところでは乗らない野菜っていうかね、
ないものがたくさんあって、もう楽しいんですよね、行くのが。毎回毎回今回何があるんだろうと思って買ってきては調べたら、なんか普通にその辺に自生している雑草みたいに書いてあったりとか、ってそれ売ってるのって、まあ、もちろんちゃんと栽培されて売ってると思うんですけれども、でもそんなものがあちこちにあって、
はい、私たち沖縄の人間っていうのは、その沖縄の自生してるお野菜とかってあんまり美味しくないと思って、そのおっしゃるように硬かったりね、ほうれん草一つとっても、なんか内地から来るあのほうれん草って柔らかくていいじゃんとかって思うんだけれども、おっしゃるようにその地産、その場所、その場所に生まれたものってその場所の自然の中で育ってるから、守らなきゃいけないもの、それからその生きる力っていうんでしょうかね、その自然の中でね。でそうすると野菜だけじゃなく、私たち人間だって動物で同じような状況があるということなんですよ ね、
そ、 うですね。
それを違うものをね、北極のものを食べてもしょうがない、
はい、
南極のものを食べてもしょうがないやっぱりこの暑いところで、あの生きるためにはそれに強いものをちゃんと自生するわけですよね、
はい、
なんか自然界ありがたいですよね。
本当にありがたいです。多分助けてくれるようにできてるので、ちょっと目線を落としてみたら、あ、これ食べられるのかなとか、ほとんど食べられるものだと思うんですよね、
はい、だからそういうことをあんまりピンときてないので、なんかこれを野菜の部類に入らないんじゃないかとか、その調理方法としてもね、はい、よくわからない、難しかったりして、もうめんどくさいと思ってね。ところがここ最近本当に増美さんのような方たち、いろんなことをこうなんていうのかな、あのアイデアだったりとか良さをね勉強なさってる方たちの、その情報でですね、私たち目から鱗ですよ。
ああそうですか、
沖縄のもこうやって食べるんだと思って、ちょっとあんか美味しかったりしてね、 やっぱり先ほどおっしゃってた地産地消ということでは、
はい、
やっぱそこに ね、
そうです
ね、あるものを食べるのは、はい、やっぱり一番元気になる。
そうですね、あとは季節のものですね、
その四季よりその旬なものですね、
はい、そうですね。
あの、こう野菜ソムリエっていうあの肩書きも終わりになるので、
はい、
こうそれをセミナーその講義することもあるんですか。
ございます。
講演なさるっていうかね、
はい、
そうすると沖縄のお野菜とかいろいろもう検証もなさって、
ね、
食べて、
はい、いろいろ、うん、いろいろ。
増美さんが好きな沖縄のお野菜って何。
もうでも定番ですけどね、もうあのゴーヤと、うん、まあ、これは昔ながらというのがわからないんですけれども、紅芋大好きです。あとタイモ、タイモはもう沖縄に来てからもう本当に私沖縄に来てよかったと思いました。ものの一つです。
タイモ、
タイモ、
はあ、今うちにいっぱいタイモもらってね、どうしよう、持ってくればよかった。
あら、先にお話ししておけばよかった。
そのあのままどうしようかと思う、ずっとそこに置いてあるんですけどね。
あ、そうなんですか。
あ、また宝のまた持ち腐れになっちゃいますね。食べましょう。
食べてください。
美味しいですよね。
美味しいです
ね。できたもの食べるの大好きなんですけど、アクを抜いてるのは結構大変じゃないですか。
タイモ下処理が大変ですよね、
うん、どうすればいいでしょうかね。あれこう
もうあれはもう気長に火を通していただくしかないですね。
こうずっとずっとね。まあ、タイモ、ベニーも、それでゴーヤ美味しいですよね。
ゴーヤ美味しいですね。あと感動したのが山芋のピンク色の山芋。
ピンク色の山芋。あ、はいはいはいはい。ピンク色があるんですね。
ピンク、赤っていうんですか、ピンクっていうんですか。
なんか不思議なのがあるわねみたいな。
そうなんですよね。その季節季節で好きなものはちょっと違うんですけれども。
でもそういうことでですね、あのいろんなことをこう沖縄のものを見て、そして食して、そしてその効能を知ったらお薬の代わりにもなる。
そうですね。
でそれを皆さんにはね、はい、あのアドバイスなさってるっていうか、あのやっぱ体の中を変えなければ健康にならないじゃないですか。
そうです、はい、
でその一番の大きなお薬のように体を元気にするのがその健康のお野菜、そこになってるものっていうか、どう考えてもそうであるはずなんですけど、どうしても私たちねみんなね簡単にもうインスタントに ね、
そうなんですよ
ね。で病気になった病院に行けばいいしみたいなのも堂々巡りばっかりでしょ、
だ
その辺の食生活っていうかをもっと変えていかないと、もう体は正直ですからね、
はい、
あと運動っていうことに関してもやっぱりみんな健康でないとやれないし、で筋肉とかって別にあのものすごくタンパク質を取らなきゃいけないってことではないんですか。
そんなことはないですね、あの、うん、すごく例えばもうウエイトリフティングとかやられてるとかそういう方たちはもうタンパク質を余計に取らないといけないですけれども、う
ん、でもあれだけ動きますからね、
はい、普通日常にあの動いてらっしゃる方に関しては、うん、もう美味しい島豆腐がありますので
こうやって言われると名指しでね島豆腐さんも嬉しいかと思いますけど確かに美味しいですよね。
美味しいです。
でいろいろとこうアレンジができるじゃないですか沖縄の食材って、はい、島豆腐だったらねもうあのチャンプルなんていうのいろんなもう何にでも使えちゃうし
何にでも使えそのままでも美味しいし、
ね、だからもうそれを下島のそのなんて恵みにやっぱり感謝しないといけないなってなんか忘れちゃってるので、
は
い、
そうですね。
もうどうしてもほら口に優しいって口に優しい口にあの美味しいものっていうのがどうしても先に立っちゃってね、あのでも先ほどのコーナーで増美さんおっしゃってたみたいにあのいつも自然なものを取っている生活をしていると、違うものを食べた時に違和感があるっていう。
そうですね、
旦那様はそうだったとおっしゃったけれども、はい、人間の体ってそういうになってますよね。
なってると思います。なってます。
心配しなくていいですよね、
はい、なってます。
いつまでもいや食べたい食べれないんじゃなくて慣れてきますよね、
はいはい、私も人間も一生物ですので地球上のもう自然なものを食べたら生きられるように神様も作ってると思います。
今、お仕事としてはそのアドバイザーとしてなんかいろんなとこに行かれるんですか。
そうですね、今、まあ、食事料理教室をやったりですとか。
あ、そうですか、はい、それはご自宅で。
これから自宅で今はレンタルのスペースを借りてやったりですとか。
あ、そうか、やってらっしゃるのね、
はい、あとはあのやはり沖縄の食って素晴らしいので海外からもたくさんお客様 取材にいらっしゃるんですけれども、その時の通訳をさせていただいたりですとか。
あら、じゃあ英語が喋れる。
英語は
勉強なさった。
はい。
あら、いいわ
あとはもう沖縄は本当にその、まあ、先ほども食材の宝庫というか宝箱というか、食材だけではなくて、まあ、自然もすごくいいですし、環境もいいので、やはりこれから沖縄にスポーツをしに来ようという方たちのための
スポーツね、
はい、そのスポーツに合わせた食事のご提案ですとか、そういったものもちょっと手がけていますね。
本当にいろんなことを経験なさって、いろんな体験もなさった中で、やっぱり食事法っていうか、食事を変えることが、はい、元気になる、自分の中の免疫力を上げたりとか、
はい、
これがベストなんだなっていう、これはもう結論ですね、和泉さんの。
そうですね、
口に入れるものですからね、
はいは
い、いや、あれですか、どこか講演会とかっていうのは、どういうふうに、情報をいただけるんでしょうか、ね、なんか検索したり。
私自身の、まあ、Facebook ですとか、
Facebook、う
ん、はい、あとブログの方でも、こんなことやってますとか、
う
んうん、紹介はしてますので。
あ、そうですか、
はい、
今日聞いてらっしゃるリスナーの皆さんがね、なんか増美さんのこう、セミナーを受けてみたいとか、料理教室行ってみたいとかってことがあれば、じゃあどうやって、もう Facebook、
あ、そうですね、私の名前で検索していただければ出てきますので、
津波まずみさんということでね、
はい、ぜひご覧になっていただいて、もう野菜ってこんなに美味しかったんでっていう簡単な調理法をご案内してますので。
なんか嬉しそうな顔なさって本当に美味しく食べて召し上がってるんですねでも本当 だってもともとそういう恵みなものですからね、食べ物って、喜んで美味しく食べれたはずなんですけどね、だからそうなるようにはこちらもね、はい、考えなきゃいけないなって、その選ぶ方も食べる方も調理する方もっていうことですよね、はい、いやー、なんか目から鱗でございますが、やっぱり、何もないちっちゃな南の島の沖縄と思ってましたけど、ちゃんと、
はい、
恵みとしてね、必要なものがちゃんと備わってるっていうか、
はい、
あるんですね。
ありますね、もう私たちを食べてって待ってくれてます。
わかりました、今日帰りながらちょっと見てみましょう、歩きながらこれ食べれるかなとか、
ね、そうですね、
天ぷらにしたりとかしてね、はい、そんな風にして楽しくこう食生活っていうものに目を向けられるっていいですよね。
そうですね、はい、
それがイコール健康にもね影響があるしっていうか、全てにおいて OK ですよね、はい、食べ物を取ることによって、はい、いい食べ物を、じゃあ今度またね、増美さんの何だろう、いろいろアドバイスをいただいて、沖縄の食材がどんなふうに美味しく食べれるかね、参加してみたいなと思います。
ぜひいらしてください。
まあもうあっという間に時間なんですけれども、
はい、
人生まだ旅の途中でいらっしゃいますよ、
はい、
これからの行方は、
これから行方は、周りの皆さんが笑顔で生活しているところに向かっていきたいというか、そういう世界を作りたいですね、食事を通して。
まあ、いいかもしれないみんな健康になりますね身も心も、はい、
そうですね、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のお客様はベジスタイルコーディネーターでいらっしゃいます津波まずみさんでした。とてもいい情報ありがとうございました。
ありがとうございました。
マジカルミステリーツアー、ツアーコンダクターは田村邦子でした。